花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。こんにちは、花輪です。日曜11時花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオの時間です。
こんにちは、岩崎ひろみです。この番組は隔週日曜日に放送、間の週は再放送をここ FM 世田谷からお送りしています。
はい、
花輪さん、なんかこの夏暑かったなって思うことあります？
柔道の試合が、子供の柔道の試合がやっぱ夏度あるんですよ。
はい、
今年の大会の体育館は異常に暑かったですね。あれ多分冷房効いてるんでしょうけど、もう多分効かないんでしょうね。
効かないんだ。
どうでした、今年は、岩崎さんは。
オリンピックで暑かったなっていう夏でした、ね、
あ、それもある、
うん、
だってふるさと2人メダリストでしょ。八
千代出身者がいて、はい、金メダルの角田夏実さんと、角田
夏実さん柔道ね、48キロ級
銀メダルの安楽宙斗君、はい、スポーツ
クライミングの八千代すごいな。
そうなんですよ、うん、もう市民会館では小庭さんと一緒に。
あ、小庭、
はい、
あ、小庭君って八千代なんですか？
全然違います。
なんでやねん松岡修造さんのモノマネの、
そうです、あの小庭さんが
飲んできた、
その解説をしてもらったんですよ。
詳しいんですね、です彼は。
スポーツは小庭さんはもう真似し始めてから全てを見るようになった。
あ、
スポーツの歴史から何年の試合からっていう、
それはすごいですね、
解説をしてくださる
んです。スポーツ評論家みたいな感じなんですね。
そうなんです、今の柔道の流れとか。
柔道も詳しいんだ。
詳しかったです。
小庭くんやりますね。
いや、面白かった。
最近では芸人がやってません、パーマ大佐がね、
卓球をやったりとかね。
芸人はね、仕事を、ね、もらうためにめちゃくちゃ勉強してるんですね。
勉強しますね。
言ってましたよ、オラキオってるじゃないですか、
はいはい、
オラキオも体操もめちゃくちゃ詳しいんですよ。もともと体操やってたんで、
やってました
もんね。なんで僕に話し来なくて、うん、卓球でパーマ体操に来るんだっつってね怒ってましたけど、俺柔道だったらマジで岩崎さんはええと思うのいっぱいある。だから角田さんのこととかもね、
はい、一緒に見たかった。
次回ね、見たいですね。
野鳥まで来てください。
いや、行きます行きますはい、それでは子どもたちの夢を支える大人の輪を広げていこうがテーマのオンエアもっちラジオ、今回もスタートです。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りします。
花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちラジオ。FM 世田谷花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちラジオ、番組では今興味があること、好きなことのメッセージを皆様から募集しています。まずはそちらをご紹介しましょう。
ラジオネーム鮭おにぎりさん、16歳の方です。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。僕は高校生になって初めてスマホを持ちました、
うん、
ラジオが聞けるアプリを入れて、うん、いろいろな番組を聞いています、
うん、
施設の先生にもっちーラジオがあることを教えてもらって日曜日に聞いています。
マジでありがとう。
僕には面白い話とかはないけれど、うん、これからもたくさんラジオを聞きたいと思います、
うん、
学校が休みの時はラジオ番組の公開生放送にも行ってみたいなと思いました。
いいじゃん。
これからも花輪さんと岩崎さんのことを応援しています。
いや、嬉しいメッセージありがとうございます。鮭おにぎり、いや嬉しいですね。
結構この児童養護施設の皆さんが聞いてくださってますよっていうのを、うん、児童養護施設財団の、ね、方々から私も聞くんですけども、本当に嬉しいですね。
嬉しいです。
ありがとうございます。
これもいろんな、どんなメッセージでもいいから送ってくださいね。別にオチとかなくてもいいですからね
皆さんの、はい、普段のこととか考えてることとかを聞きたいので。
そうなんです
よ。オチなんか言わないです。む
しろね、普通の話の方が教えてほしいような、ね、うん、気持ちがありますけども、やっぱラジオが今ほらスマホで聞けちゃうんで。だってもう全国で聞けますよね。
全国どこにいても聞けます。
これすごい時代ですね。
なんでしょう、ラジオで仲間感がないですか、
う
ん、聞いてると親近感が湧くじゃないけども。
そうなんですよね。仲間意識、仲間っぽくなりますよね、うん、やっぱりね。特にこの番組はそうかもしれない。もう本当に家族のような感じでね、皆さんも聞いていただければなっていう、はい、
この流れをね、うん、続けていきたいですよ ね、
ね、やっていきましょう。ありがとうございます、
はい、
これからも親持ちラジオ聞いてください、はい。
さあ皆さんもラジオネーム鮭おにぎりさんのようにこの番組の感想やご意見、私たちへの質問などもぜひ送ってください、
はい、
そしていつものように興味があることや好きなことのメッセージも大歓迎です。メッセージは モッチーラジオで検索していただくか、モッチーの X やインスタグラムからでも送れるようになっています。皆さんからのメッセージお待ちしてます。
さあ続いては、日本児童養護施設財団と一緒に子どもたちを支える活動をしているボランティア団体の声を手紙風に再構成して紹介するリングフォーキッズのコーナーです。
今回は東京で茶道教室や茶道イベントを行うゆう茶会の小杉真知子さんからいただいたメッセージです。私は長く茶道をしてきましたが、数年前に保育士試験を受験した後、児童学を学び、さまざまな境遇を持つお子さんたちのことを知りました。そして日本文化が凝縮されている茶道を身近に感じることは、心の安定や日々の生活の潤いにもつながると考え、施設での茶道教室を始めました。お子さんたちが季節のお菓子をそれぞれ選び、一口食べた時の美味しさに喜んだお顔や、美味しそうなお茶を立てられた時の目の輝きや笑顔がとても素敵です。また職員の皆様が愛情を持ってお子さんたちの日常や時間を大切に考えていらっしゃることなど、全てが私たちの元気にもつながり、ありがたく思っております。お子さんたちが本来持っている健やかな心を素直に出せるようなお稽古の場でありたいと思います。茶道を通じて未来に希望を持ったり、自分に自信を持ったり、自分自身を見つめ直したりする機会につながるよう、これからも丁寧な活動を目指します。とても丁寧なお便りです ね、
ね、
私もいつもよりも2割増しぐらい丁寧に読みました
やっぱ茶道となるとね、
はい、
そうですね、ちょっと丁寧になれる感じありますね、
はい、襟を正すと言いますか。
いやでも茶道はどうですか、やられたことはあるんですか。
私下町に住んでるんですけど、
はい、
下町結構町ぐるみで、の野立てと言いますか、お外でお茶を立てていただいたりする機会があ
るんですか。
あるんです。結構コロナ前までは本当に多くて、
茶道体験というかあれですか。
そういう感じですね。どんどんお茶を立てて、どんどんみんなで飲んでいくみたいな。あとはその地域のなんか公民館とかの3000円ぐらいで5回体験みたいな。なので私茶道は興味があったので何度か体験してます。まあ、野立てで臨時で建てられた茶室のところに畳があると、娘とかにも畳のへりは踏んではいけないんですよみたいな話もできる機会があったりとか、まあもちろんね、柔道をされてるお子さんたちは日本のそういうわびさび礼儀みたいなのには詳しいと思うんですけど、
それはね結構確かに同じ道がつくから、茶道と柔道全然違うようで、今話聞いてて、やっぱ何かあれですよ、日本文化を学べるというか、あと礼儀作法みたいなのも、うちの子供たちもお辞儀の仕方とかもうめちゃくちゃ怒られて、それをもう1時間ぐらいやされたこともあったりしてるので、自然と体に身についちゃってるんで。
本当ですね。
はい、タクシー降りた時とかもありがとうございましたタクシーの運転手がびっくりするぐらい。
いやでもそれこそ本当に日本の心じゃないですけど、持っていたいものですよ、
そうですね、
子供にも持たせたい。
そういうものがつながっていくんでしょうね。だから茶道とかでもあるんでしょうね。
あると思います。こういうふうにするのがいいことなんだ、こういうことするのが美しいんだっていう、
あるかもしれないですね。
いい経験ですよ。
なんか親だけじゃ分からないところもありますしね。親なんかなかなか、
あと親から言われても聞きたくないみたいなのもあるじゃ
ないですか。それは結構あるんですよ、
いい大人の背中を見て子どもたちもいい子どもたちになる、
そうですね、
うまいこと言えないけど、でも多分このゆう茶会の皆さんが子どもたちに日本の美だとか、
そうですね、そういう思い
の礼儀だとかを教えてくださるっていうのは、ね、伝統文化ですからね。
嬉しい、本当にありがとうございます。もうこれからもね、頑張って続けていっていただきたいですね。
はい、ゆう茶会の小杉真知子さん、メッセージありがとうございました。
オレンジのハニボキンでは、子どもたちのために活躍するボランティア団体さんへの支援を続けています。リングフォーキッズ、次回もお楽しみに。花輪と
岩崎宏美の
オンエアモッチーラジオ。
現場職員が知っている真実。児童養護施設に入所する前の子どもたち、およそ7割が目を疑いたくなるような環境下で生活してきました。暴力的な虐待や精神的な虐待、育児放棄などテレビやネットで報道されていることは氷山の一角です。全国にはおよそ600の児童養護施設があり、2歳から18歳の子どもたち3万人が生活しています。私たち現場職員は子どもたちの声と職員の声を形にできるように活動をしています。今子どもたちが必要としているのはあなたの支援です。ここならあなたの声が形となります。日本全国の児童養護施設を支援している日本児童養護施設財団。
皆さんこんにちは。日本児童養護施設財団公式アンバサダーを務めているアルビレックス新潟レディースキャプテン川澄奈穂美です。私たちは児童養護施設の子どもたちのことを知ってもらう活動としてオレンジの羽募金を行っています。まずはオレンジの羽募金で検索を。
日本児童養護施設財団では施設で暮らす子どもたちのクリスマスプレゼントを支援しています。今年のクリスマスに向けて子どもたちのサンタクロースになってくれる方、企業スポンサーを大募集しています。詳しくは足長サンタと検索してください。
花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。さあ FM 世田谷花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオ、エンディングテーマ私花輪が歌ってますオレンジの羽をね聞いていただいておりますけれども、
はい、
今ほらあの告知でクリスマスプレゼントの支援という話が出てきましたけど、はい、もうそんなクリスマスの話題が出るぐらいの、そうだよもう9月超えてますから。
本当ですよ、
早いですねやばいな、もうあれかって毎年言ってるね最近
ね、
うん、
いやもうあの後悔のないように
そうですね、
はい、
はい、あと3ヶ月、
はい、
ちょ何かしましょう。
いや私じゃ筋トレします、
うん、俺も何しようかな、なんか考えよう。そうだな、筋トレしますか一緒にじゃはい、ということで皆さんも何かやりましょう、
はい、
ここまでの相手花輪と
岩崎ひろみでした。
さようなら。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りしました。
方位磁石は僕の心の